愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とがありますように。このように毎週この時ご挨拶を皆さんにさせていただいているのは、使徒パウロの手紙に記されている挨拶に習ったものでありますが、今日は福音書の御言葉に従ってご挨拶するならば、このように皆さんに呼びかけるべきかもしれません。愛する宝刀息子、宝刀娘の皆さん、そんなつもりはないわという方もあるかもしれませんが、多くの方はそのような思いをどこかに抱きながら信仰生活を歩んでこられたのではないでしょうか。聖書に親しんでこられた方ならば、今日の宝刀息子の例え、イエス様の教えの中でもとびきり愛すべき例え話として心に留めてこられたことでしょう。この宝刀息子の例えを知らんという信仰生活の長い方がいたならば、一体聖書をどのように読んでいったのと問われなければいけません。たとえ聖書を読む習慣がないものであっても、この例えを知らぬものはないと思います。とはいえ、まだ教会においでになられて数年の方、聖書にまだあまり親しまれていない方があるならば、そういう方は今日この宝刀息子の例え、この例えをぜひしっかりと心に留めていただきたいと思います。というよりも、今日お語りくださっているこの宝刀息子の例え、これをまず繰り返し味わっていただくところに、私たちの信仰の大事な中心がある、そのようにでも良いと思うのです。長く信者としての生活を送ってこられた皆さんの多くが、この例え話によって安心して神のもとに立ち返るということをしてこられました。多くの方がそのように言うかどうかは正確による、一人の性格によると思いますけれども、多くの方がこの御言葉、この例えに耳を傾けるたびに、私もこの宝刀の限りを尽くした弟息子のようでした、そう告白してきたのです。もっとも、今日は日曜日の礼拝、そして今日は敬老祝福の祈りということをいたしましたけれども、年間52週の日曜日のうち、そのような何らかの行事がある日曜日というのは半分にもなりません。何でもない日曜日というものが続きます。何でもない日曜日にも、しかし欠かさず教会においでになり礼拝を続けられている多くの皆さんがいらっしゃる。今日もここにおいでの皆さんの多くはそういう方たちでしょう。そういう方たちの中には、今日のこの例え話に描かれている弟息子のようにではなくて、最後に描かれている兄息子のような少し拗ねた思いを抱いている方もあるかもしれません。どうして弟息子がこのように歓迎されるのか。もちろんそういう方も、この例えに描かれているような兄息子の態度を取られることはないでしょう。なんとなれば、皆さんは兄息子に語りかけた父親の言葉を常にご存じで心に留めていらっしゃる。たとえ教会に多くの弟息子のような者たちがいるとしても、そういう人たちを責めたりはなさらないでしょう。ただ、そのような人たちの姿を見ながら、もしかすると教会の中の兄息子たちは心のどこかでこう考えるかもしれません。自分も時にはこの弟息子のようにやってみるか、父のもとを離れて無駄遣いをしてみようか、そうしてみれば父がどれほど愛してくれているのか自分も実感できるかもしれない。 私自身も青年時代そのようなことを何度も試みた記憶があります。確かにそうです。教会の仲間、名簿を見渡せば多くの仲間がいます。この教会だけではない、世界中に多くの信仰の仲間がいます。けれどもこの日曜日、教会というような集まり、礼拝に集まってくる者たちはそのうちのどれぐらいでしょうか。今日もここにいらっしゃらない多くの教会の仲間たちがいます。その人たちは弟息子のように、天の父のお与えくださる大きな恵みを無駄にした、そういう生活をしてきてしまっているけれども、あるいは何もかも信仰者らしいものを失ってしまっているけれども、帰ってくれば、神様のもとに帰ってくれば、天の父は必ずもろ手を挙げて受け入れてくださるだろう、そうすっかり安心してここにおいでになられていない方たちも多いのです。そういう方たちの中にはクリスマスや一歳になればいらっしゃる方は、あるいは誰か親しい者の葬儀になれば必ず帰ってこられる方もある、あるいは何年も何年も帰ってくることがなくても、何かのきっかけで、例えば教会の牧師が交代したとか、そういうきっかけで帰ってこられる方もあるでしょう。私たちはそういう仲間たちをも歓迎するのです。それは信者であるかどうかに限りません。信者であろうとなかろうと、教会に帰ってこられる方を私たちは天の父と共に歓迎するでしょう。そういう意味で皆さんに申し上げてもよいのです。どうぞ安心して奉納してきてください。兄息子を辞任する、そういう方も多いでしょう。そういう皆さんにも申し上げましょう。一年に一度ぐらいはそっと黙って休んでみてもいいの。日曜日の朝、黙って他のところにお出かけになられても良いのです。他の教会では、教会ではないところ。そして、そこからもう一度心の向きを直して、つまり聖書の言葉で言うならば悔い改めて戻ってこられればよい。もちろんこういう言い方をすると叱られることもあります。教会の伝統によってはそのようなことをあまり許さない教会もあります。そんなご都合主義の悔い改めで良いわけがないというわけです。悔い改めというのはもっと心からの真摯なものであるべきだと。けれどもこの弟息子の例え、皆さんぜひこの機会に聖書に書かれているものをそのまま何度も読み返して味わい直してみていただきたい。一つの小説として、物語として何がそこに描かれているのか。私は水曜日の聖書と祈りの会の中でも、そして動画でもそのことに触れましたけれども、ここに描かれる例えの中の弟息子、彼は真摯に悔い改めて父の家に帰った、そう言えるのでしょうか。私はそのようには描かれていないと思います。父は憐れみ深く恵み豊か、しかも裕福、多くのものを雇えるほどたくさんのものを持っている。その父のもとに何と言い訳をすれば戻ることができるか。弟息子はそういうことをあらかじめ考えて準備して父の家に戻った、そうイエス様の例えば語ります。謝罪文を準備していったのです。 こう言ったらば言い訳が通るだろう。そんな上っ面のお謝罪で許されると思っているのかとは父は言いませんでした。この父親はそのようないわば準備してきた言い訳をすぐに口にするような弟息子を受け入れたのです。無条件で、しかも大歓迎の宴会を持って、悔い改めということは500年前の宗教改革者マルチン・ルターによっては革新中の革新、宗教改革に至るその理由の何よりも中心にあったと言ってよいでしょう。1517年10月31日にビッテンベルク城の教会に張り出したと、そういう伝説のある95箇条の帝題と呼ばれる問題提起の文書があります。95項目になるものですが、その第1条でルターは主イエスキリストが信じる者の全生涯に求めているもの、それは信じる者の全生涯が悔い改めであること、これを主イエス様はお望みになっている、そこから95箇条の帝題は始まるんです。私たちは皆悔い改めが求められている、全生涯にわたって繰り返しけれども、そのように言うルターは31項ではこう言うのです。真実に悔い改める者は稀である。本当の意味で真実に悔い改めた者などは滅多にいない、そういう現実をルターは見据えていました。私たちの神様に対する姿勢というものはそれほど当てになりません。そもそも神様をどれだけ当てにしているかという点において人間は当てにならない信仰者なのです。その点ではイエス様も同じだったでしょう。そのことをご存知でいらしたでしょう。たとえ主イエス様ご自身が真実の悔い改めをなさった方であったとしても、私たちが同じようにそれをできるとはお考えになられなかったでしょう。ではそうであれば、それでも御手のうちに抱いてくださるというあの天の父を当てにして安心して生きていけばよい、そういう仏教の教えでは大安心という言葉を使って教えることがあるそうですけど、そういう大きな安心の中で生きていけばよいのだというだけの教えなのであれば、イエス様の今日の放蕩息子の例えは最後の部分は不要です。宴会に加わらずにふてくされる兄息子に父親が語りかける場面、この部分はなくても弟息子はすでに歓迎されています。このような父を当てにしてよいのだ、安心して帰ってらっしゃる、それだけの教えであれば兄息子の逸話はいりません。今日はこの例えがとても長い箇所でした。そして本来ならば読むべき旧約聖書の日課もとても長い箇所でしたので、朗読は省略していただきました。旧約聖書の日課は創世記の37章です。創世記をお読みになられたことのある方は多いと思います。37章というのは旧約創世記の後半のヤコブ物語のさらにその後ろ半分、いわゆるヨセフ物語の最初の章です。ヨセフ物語の始まりのところが今日読まれるべき旧約聖書の箇所でした。 その箇所だけではなく、ぜひ皆さんには創世記を今日家に帰られたあるいは今週中にぜひ読み直していただきたいと思います。創世記の中でも12章から50章までに記されている族長物語と言われるあの部分です。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの息子たちという4代の家族の物語が描かれています。その中の1箇所が今日は合わせて読まれる箇所でした。なぜそのようなところが当てられているのか、それを読んでみればすぐに気がつくことです。イエス様のお語りになられた放蕩息子の例え、福音書が伝えているイエス様の例え話の中でもこんなに手の込んだ短編小説のような例えは他にはありません。ここまで手の込んだ小説のような例えをお語りになられたイエス様、一体なぜこれほどの手の込んだ例えをお語りになられたのでしょうか。それは間違いない、イエス様がこれを聞いた者たちにあの創世記の物語を思い起こさせようとなさっているからです。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヤコブの息子たち、父と息子たちの物語が4代にわたって描かれます。この人たちには皆息子がいました。複数の息子たちがいました。アブラハムにはイシュマエルとイサクという異母兄弟の息子たちがいました。アブラハムの後を継いだのはイサクでした。イサクには双子の息子がいました。エサウとヤコブです。イサクの後を継いだとされるのはヤコブです。ヤコブには大勢の息子がいました。12人の息子たち。けれどもヤコブの家族の物語の中ではその12人の息子たちがバラバラに描かれるのではありません。上の10人の兄息子たちとその兄たちに疎まれた末の弟たち、ヨセフとベニヤミンという息子、兄息子たちと弟息子たち、それがヤコブの息子たちです。アブラハムもイサクもヤコブも父親たちです。この父親たちは皆息子たちのことで思い悩みます。そしてこの父親たちは皆一度は息子たちの誰かを失う経験をしました。今日の日課箇所の37章というのはそのヤコブが息子の一人を失っていく話の始めです。しかしその前の話があります。ヤコブ自身が息子だった時の話です。ヤコブは双子の兄エサウと父からの相続の問題で骨肉の争いをしました。そして一度は父の家を離れたのです。20年ほどその家を離れていたと創世記は描きます。一度は父の家を離れ、父から失われたものとされた息子でした。しかしこのヤコブはその後兄エサウと和解をすることができた。そして父の家に戻ってきていました。そのような経験をしてきたヤコブが今度は息子たちの一人、末の弟たちの一人であるヨセフを失おうとしていました。息子の立場であったヤコブが今度は父の立場で息子が失われたことを嘆くものになっていったのです。このことが繰り返されている。息子たちは皆時を経て 自分が父になっていくのです。父として息子たちをしかしどこまでも愛し尽くすものとなります。父となった者は息子たちの立場にある者の思いを知っているか、愛さないわけにはいきません。ただそのような愛が向けられた息子たちは多くの場合父の思いを知らぬまま過ごしています。今日の法と息子の例えでイエス様は最後に兄息子に向けて父親の思いを聞かせます。父の立場を知るようにとそう願う息子たちが息子たちのままではなく、いずれ父の立場に立ってほしい、そう願われているのです。だから父の思いを知るようになってほしい。一つの家族でもそうなのです。創世記が描くように。しかし人の家族でそうであるならイエス様はおっしゃいます。神の家族であればなおさらではない。神の家族の息子たち娘たちには天の父のこのためには恵みの限りを尽くそうとされるその思いを知ってほしいの。恵みを無駄遣いする息子たち娘たちです。しかしその息子たち娘たちのためになお恵みを尽くそうとされるのは他ならぬ天の父でいらっしゃる。その天の父と同じ思いで互いを見るようになってほしい。イエス様は今日私たちにそう呼びかけていらっしゃいます。祈りましょう。天の父、私どもを見舞いへとお受け入れください。御懐に抱いてください。無駄にしてきた恵みよりもなお豊かな恵みを持って今を生かしてくださいます。感謝いたします。主よ、どうぞこのような私どもが主の御心を悟るものとならせていただけますよ。天の御父の思いを私どもの思いとすることができますように。御子と共にその道を生涯をかけて歩むことができますように。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。